勇者の時間でございます。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。勇者でございます。本日は7月25日月曜日でございます。今週で8月は終わりということで、週明けはですね、まさに真夏という天気でございました。ちょっと湿気もあったんですかね、おそらく日差しは日中めちゃくちゃ強かったんではなかろうかと。最高気温35度超えということでございまして、全国で真夏日を超える、猛暑の、停電箇所50箇所超えるということだったわけでございますけれども、私はですね、今日もですね、一日、デスクワークと、それからそのズームなんかのね、オンラインミーティングが中心でございましたので、夕方から夜にかけてちょっと食事に、外に出たんですが、それ以外は家の中におりました。ということで、本日は私のですね、魔界や小説以外の仕事、人材育成の仕事の中でですね、コツというこうプロダクトサービスがありまして、そのお話をねちょっとしてみようかなというふうに思います。それでは皆さん、しばしお耳を拝借いたします。ということでございましてですね、私が2004年ぐらいかな、開発したコツというサービスがありまして、これね、当初はね、手書きでやってたんですけども、90秒っていう短い時間でね、テーマに沿ったイメージを書いてもらうという、その時間が圧縮された中でですね、それに対するイメージを書けっていうと、頭の中で一番思い出しやすいやつからこう当然人間で書き出すんで、その書き出したものを見てですね、その人の思考の偏差とか考え方の偏りとか、それからその人がどうやったらうまく思考が展開するのかみたいなことをですね、分析するという、そういう、分析思考ツール法だったわけです。思考分析法だったわけですけども、2017年から、エンゲートさんという、会社さんと、私も今その経営の中の一人にいるんですけれども、提携をいたしましてですね、今まで私は手書きでやっていたものをですね、ウェブサービス化して、もう2017年からもうかれこれ5年ぐらい経ってるんですけれども、いろんなところで活用され始めましてですね、たくさんの人に、企業中心なんですね、使っていただいております。でこのイメージっていうのはですね、すごく重要なもんだなというふうに思っていて、例えばですね、頭の中に結局イメージできないものって人間できないわけですよ、当たり前ですけどね。例えば分かりやすく言ったらスポーツなんかでもそうですけど、うまくいくっていうことが頭の中にイメージできてる人って、イメージ通りに動くし、そのイメージが詳細であればあるほどですね、再現性高くできますよねと。で逆にうまくいかないっていうイメージがある人って、最初にうまくいかないイメージが湧いてしまうので、そのイメージにやっぱり引っ張られてですね、なかなか行動が成功の行動に移らないというような、そういうことがあります。でこれってやっぱり思考からですね、変換かけないとですね、頭の中のイメージがですね、間違った方向に進んでいると、人間っていうのは、それが一つの設計図になるんで、どんどんおかしな方向になっていくということでございます。でこれがですね、ウェブでこうたくさんの人で瞬間的にこう分析できるようになりまして、今いろんなところで使っていただいてるんですけども、現在ですね、どちらかというとその入力してもらって、その人がですね、うまくいかないイメージになっているものは何かということを見つけ出したりですね、とてもコンディションが悪くて、とてもちょっとまともにこうなんですかね、うまく思考できてないなという人を見つけてですね、その人に対して別のアプローチをね、上司の方がアプローチをしたり、人事部の方がアプローチをすることによってですね、補正をかけていこうという形で使っているんですけども、これね、やっぱりこういうプロダクトってやっぱ進化をしていくもので、特に昨年からですね、これをたくさん本当に使っていただくありがたいお客様がいらっしゃいまして、本当毎月のようにやりながら、そしてそれを大量のデータが手に入りましてですね、このデータを見ながら、やっぱりそうなってくると、こうなんですかね、どんどんブラッシュアップできていくっていうかね、やっぱりプロダクトっていうのはクライアントがいて、そのクライアントの声によって作られるなというふうに思うわけでございますよ。で今ですね、大きな実は改変をかけていて、そもそもですね、これ課題発見ツールみたいに、その企業さんでは使っていただいているんですけれども、問題はですね、課題が見つけられるのはいいですけれども、数を多くやるとですね、例えばネガティブな、例えば仕事って書いてすごいネガティブなイメージを持っている人がですね、何回もその仕事っていうテーマで分析をかけているとですね、だんだん思考が定着化してしまうと、つまりネガティブなイメージで思考が定着化してしまってですね、本来はそこで課題を見つけて手を入れなきゃいけないのに、手を入れる前にですね、思考が定着して、なかなか打つ手が打てなくなるみたいなところがありまして、これもやっぱりイメージの 難しいところで、まあ、人間もそうですけど先入観っていうのは一度ついてしまうとですね、なかなかそれを解くことっていうのは難しい。例えば嫌いだなって思う人を見た時にですね、人間はその嫌いだなっていう感情とその最初の印象をですね覆すのに相当時間がやっぱりかかると。で同じ思考の方法ではですね目詰まりして、なかなか思考が転換しないということになってしまいます。で私もそのデータをずっと見ていてですね、思っていたことは、これ何回もやるとネガティブな思考の人、ポジティブな思考の人はいいんですよね。ポジティブな思考がそのまま定着化してくれれば、当然その成功イメージが固まった状態でいろんなことが思考できると応用もついてくるんですけども、間違ったそのネガティブな方向で、思考した人っていうのはですね、そのネガティブな思考を固めてしまう可能性があると。ということはですね、それをこうやっぱり変革していくには、まあ、人がね手を入れてその人が悩んでることを解決してあげるっていうこともそうなんですけれども、まあ、そもそもその人がネガティブ思考になっていて、なかなかポジティブにこう思考回路がこう変換できなかったとすればですね、どんな人が手を入れたとしてもですね、その人の思考が邪魔をしてしまうということになってしまうんではないかと。ということはですね、その人の思考そのものを変革する必要があるんじゃないかと、そういうふうに最近というかちょっと前に、気づきまして、できればこの単純に分析法で使っていたものをですね、まあ一種のイメージトレーニングとして使えないかということで、今それのですね、回収をかけていて、今日そのスタッフからね、技術スタッフからそのデモ版を見せてもらったんですけど、めちゃくちゃテンション上がるもので、これは望んでいたものだというふうにこう感じる次第でございました。で、やっぱりこう思考っていうのはですね、やっぱ例えば暗いテーマでイメージすると、まあ先ほどのように例えば日本オワコンっていうテーマで書けって言ったら、当然日本オワコンっていうテーマ自体がネガティブなんで、そこから出てくる言葉でポジティブなものが出てくるっていうことは相当難しいと思うんですよね。でも例えばジャパニーズドリームっていう風に夢、日本に来ることの夢、アメリカンドリームでもいいですよ、そういうものだとですね、原則的にその言葉自体を持つものがイメージがですね、ポジティブなんで、当然そこから連想されてくるイメージっていうのはね、ポジティブなものが、まあ、少なくともネガティブイメージのものよりは出やすいであろうと。例えばネガティブ思考の人をやっぱポジティブ思考に変換していくのは、そういうこう敷居の低い、なるだけ敷居が低くてポジティブなイメージが湧くものっていうところから思考をスタートして、そのポジティブな思考につながるものを発見して、そこからこうどんどん展開をしていくというような形がいいんじゃないかなというふうに思っています。でやっぱりこれはね、ある種願えば叶うというものでもちょっと違うんですよね。まあ、最初はですね、願えば叶うですよ。願うことによってですね、自分の未来というものを明るく捉えるということなんですけど、成功する、まあ、思考に変換するのは、そのやり方が詳細にイメージできるっていうことだというふうに思うわけでございます。で自分がうまくいってるものっていうのは、おそらくですね、非常に思考の目が細かくあるというふうに思います。なんとなくうまくいってるんではなくてですね、思考をちゃんとたどってみれば非常に細かいプロセスを沿って成功をしているに違いありません。これは私自体もですね、自分の経験でも思うことです。やっぱり苦手なことっていうのは思考の目があんま浅いっていうかね、あんまり思考できていない、まあ私は多分ね、そんなに運動神経良くないっていうか、まあ、かなり悪いと思うんですけども、運動神経のいい人って多分頭に描いたイメージ通りにすぐに体が動いているなと思うんですよね。で一方私なんかはですね、その形がイメージできないので、当然そのイメージできた形にですね、体が制御できないという問題があります。でもこれもですね、じゃあその一個一個を、まあ、小さく見ていって細かく制御すると、時間はめちゃくちゃかかるんですけれども、やがてできるようになるということです。まあこれは要領いい要領悪いという形ですけども、身体的にまあなんか怪我とかがなければ、基本的な動きというのは人間というのは時間がかかってもある程度再現性高くできるようになる。ただその分散がですね、もともと思考の目が荒いので分解できないんですよね。でそれを教えてくれるのがコーチという役目 でそのコーチの上手な人っていうのはこう見た時にですね、この人がどこまで網目が 浅くなってるのかっていうことを見抜いて、その網目をですね少しずつ小さくすることができる人が名コーチなんだというふうに思います。でそれをですね自分自身で理解ができれば、さらに上達するスピードっていうのは上がってくるだろうと。でそうなってくると、ネガティブな思考ではなくて、課題を見つけてもそれがネガティブなものではなくてポジティブに取れる、これをうまくやれば、これが今できないっていうことは課題でネガティブなんだけれども、これがうまくやれれば、すごくうまくいくっていうふうにイメージが展開できるようになると。これがね、めちゃくちゃポイントなんだなというふうに思います。で、その思考をですね、作っていく過程というものを、やっぱり人間ってね、瞬間的に思考できないと、やっぱスピードが速く、短く、そして簡単にイメージできないとですね、再現性は担保できないんですよね。だからその短い時間で思考して、その思考の上積みのところにそういう、こう網目が細かく数がたくさん出てくるみたいなことになってくるとですね、かなりヒントは出てくるんではないかというふうに今推測している次第でございます。ということでですね、まあ、今回そのことに気がつきましてですね、まあ、これはクライアントさんとね、いろいろやっていて、まあ、その分析法なんでね、そもそもそれにチャレンジしてもらわなきゃいけないんですけど、3回やったのかな、3回目やったらですね、結構もうやらない、ね、やってくれない人がちょっと増えてきて、でこれなんでだろうって見ていると、やっぱりやってくれない人は大体ネガティブな思考の人が多くてですね、やっぱネガティブ思考の人からするとですね、毎回その自分のネガティブなものと向き合うっていうのは、やっぱりそれは苦痛だろうなというふうに思って、次はその分析ではなくてですね、トレーニングっていうものにこの思考回路を変えていこうというふうに思っています。でさらにですね、これ面白いんですよ、まあ、イメージをねこう入力していくんですけど、例えば10人の人が入力したら、この10人の人の入力したものを全部ひとまとめにしてビジュアル化するっていう機能があるんですね。ワードクラウドっていうんですけども、同じこと書いたら文字が大きくなるっていう仕組みなんです。これも結構面白くて、例えば全員でね、ポジティブなイメージを作っていくっていうことに自分がどういうふうに関与してるかっていうのがビジュアルで分かるっていうのもね、すごく楽しいなと。例えばこれ魔界なんかやってみても面白いなと。で我々魔界ってこうやる側はね、いろんなこう、例えばハイブリッドエンターテインメントだとか、プロレスと演劇と音楽とかいろいろ言ってましたけども、実際お客さんの頭の中にあるイメージは一番何が近いんだろうっていうことをね、知れたりすると、それで一緒にこう毎回公演をやるたびにですね、そのことをみんなで考える時間なんかもあってもですね、結構面白いかなというふうに思って、おりました。まあそんなわけでですね、まあ、私の頭の中って常にそうで、こうものすごくこうシンプルに、そして早く、簡単に思い浮かべるっていうことを常に是としております。ということで、このねサーベイ、もうひょっとすると来年あたりにはでね、コンシューマー向けというか一般の方に向けてもリリースできるかなっていうぐらいの今日出来栄えだったんで、ぜひね、また皆さんにお届けできることがあればいいなというふうに思っています。まあ、このポッドキャストをね聞いていただいている中に、私が研修で、お邪魔しているお世話になっている企業の方もいらっしゃると思いますけれども、コツがですね、今年のもうこの夏にですね大きく回収されてですね、また皆さんのお役に立てるものになっておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたしますと、ちょっと営業っぽくなりましたけれども、本日はそんな形でお話をさせていただきました。明日はですね、ちょっと夜お出かけをするのでですね、このポッドキャストおそらく更新できないと思いますけれども、よくその次の日はねできると思いますんで、またぜひお耳をお借りできればと思います。それでは本日の勇者の時間はこのあたりで、それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。